はい、こんにちは。映画評論家の町山智博です。いつもはですね、カリフォルニアに住む僕がですね、アメリカで見たアメリカ映画の最新情報を、お知らせしてるんですけれども、今回はちょっと特別にですね、映画批評という雑誌の成り立ちについてお話しようと思ったんですね。そんな映画批評なんて雑誌のことはどうでもいいよと思う人もいるかもしれないんですけれども、映画批評っていう雑誌ももう10年経ちまして、創刊からもう11年か2年経ってるんですね。95年創刊なんで、はい。でもう全然その創刊当時のことを知らない人たちっていうか、その創刊された頃まだ子供だった人とかもいると思いますんで、まあ昔話と思って聞いてもらおうかなと思ったんですけども、まあ実はですね、映画批評っていう雑誌を僕が95年に創刊した時は、それまでずっと宝島社という雑誌でですね、働いていたのが、宝島社という会社の子会社の陽泉社という出版社に出向になったんですね。で、そこで始めたんですね、僕が映画批評って雑誌を作ろうと思ってですね。で、どうして作ろうと思ったかっていう話をするとですね、ずっと 遡っちゃうんですね。僕がなぜ映画っていうものを見るようになったのか、映画好きになったのかって話に遡っていくので、今回はもう多分その辺の話しかできないと思いますんで、映画批評に興味ない人も逆に面白いかなと思うんですけども、多分映画批評の創刊の話までいかないと思います。はい。で、95年になぜその映画批評って雑誌を作ろうと思ったかっていうとですね、その頃ですね、なんていうか、映画雑誌っていうか映画文化全体がですね、すごく嫌な感じだったんですね。で、どうして嫌に思ったかっていうとですね、おしゃれになっちゃったからなんですよ。で、それは80年代にですね、西武セゾングループ、もう崩壊してますけれども、西武セゾングループがですね、おしゃれな映画の映画館をですね、作り始めたんですね。その六本木であるとかですね、渋谷とかですね、そういうところに。で、またフランス映画とかですね、アート映画を上映するようになりましてですね、それがですね、映画はおしゃれだっていう感じに、カフェバーとかがですね、六本木とかに出始めた頃ですね、80年代っていうのは、80年代のとにかくもう、おしゃれなものがいいっていうですね、時代があったんですよ。今考えるととんでもない時代ですけども、で、とんでもないダサい格好して、みんなね、おしゃれなことを一生懸命従ってたっていう時代があったんですね。で、その頃に映画もちょっとおしゃれになろうよみたいな感じでですね、西武グループがですね、西武セゾングループが映画をおしゃれ化計画みたいなのを立ててですね、で、どうでもいいようなつまらないですね、アート映画とかを上映し始めたんですけども、それが、あとその頃ですね、蓮見茂彦っていう映画評論家で、東大のその後一番偉い人になりましたけども、その人がリミエールって映画雑誌を創刊したんですね。で、またそれがですね、非常にまたね、とんでもないスノッブな本でですね、蓮見茂彦の映画評論っていうのは僕は実は、その前は好きだったんですよ。っていうのは、どうしてかっていうと、また話がややこしくなるんですが、蓮見茂彦っていう人はですね、この蓮見茂彦っていう人はですね、実は変な映画ばっかり褒めてた人なんですよ。ってのは昔ですね、今もありますけど、映画芸術っていう雑誌があったんですね。で、今と違ってですね、その頃映画芸術っていうのはもうめちゃくちゃなレイアウトで、本当に貧乏ったらしいですね。本当に切手で切り貼りしたような雑誌があったんですけども、その頃ってのは70年代のことなんですけれども、その頃この人はですね、例えばエロ将軍と21人の妾とかですね、もうタイトル聞いただけで、エロ将軍と21人の妾っていうね、そういうとんでもない映画ばっかりこの蓮見茂彦って人は褒めてたんですね。で、松田優作が出たですね、最も危険な遊戯とか大絶賛してたんですよ。で、その頃僕は最も危険な遊戯というかですね、松田優作のもう本当に気違いみたいなファンだったんで、その松田優作の映画を褒めてる人なら何でも偉いと思ってた人なんですけども、その頃ですね、僕が好きだった映画監督っていうのは、サム・ペキンパーですね。で、あとスティーブン・スピルバーグですね。2人の共通点はとにかく血まみれなんですけども、映画が。で、とにかくペキンパーとスピルバーグが大好きだったんですが、この2人はですね、今は非常に映画評論家の評も高くてですね、名作ってことになってますけども、その70年代はですね、ものすごくバカにされてたんですよ。もう本当にバカみたいな映画作る、このバカな2人はみたいな感じでですね、暴力的でろくでもないと、子供騙しでみたいなことを言われてたんですけども、この蓮見茂彦って人はもう大絶賛したんですね、このスピルバーグと、サム・ペキンパーが出てきた頃、スピルバーグが出てきた頃で、サム・ペキンパーが血まみれ映画撮った頃なんですけども、この蓮見茂彦は大絶賛したんで、自動的にその蓮見茂彦ってよく知らないんだけれども、僕が好きな映画を褒めてから偉いっていうふうに思うっていう子供みたいな心理ですね。で、あと、とにかく最も危険な遊戯っていうのはもう本当に松田優作の素晴らしいアクション映画なんですけど、これをもう、ほとんど褒めてる人はいなかったっていうかですね、本当にポルノ映画みたいな感じでちょころっとちょろちょろっとね、みんなが知らないうちに公開された映画だったんですよ。で、ところがこれを絶賛してる人はもう本当に日本に数人しか映画評論家が当時いませんでしたけども、その中の一人が蓮見茂彦だったんですね。で、僕はこの人は誰だか全く知らなかったんですが、とにかくもうすごい 政策を褒めてるんだったら、もうとにかくそれで偉いみたいな感じになったんですけども、あともう一つね、この人を僕が一番ね、この蓮見茂久って人をですね、その時すげえなと思ったのはですね、ジャグラーニューヨーク25時って映画があったんですね、その当時。もう監督誰だかもう僕は覚えてないんですけれども、この映画実はものすごく面白いですね、ノンストップアクション映画だったんですよ。で、どのようにノンストップかというと、主人公は本当に最初から最後までずっと走ってるんですよ。で、もうこれほどノンストップな映画ないんですけども、娘がですね、主人公はですね、トラック運転手なんですけどもね、そのジャグラーニューヨーク25時っていうのは、ニューヨーク25時ってまさに25時間のですね、追跡を描いてる映画なんですよ。で、25時間の追跡を2時間に縮めてるわけですけども、娘がなんか変態にですね、誘拐されちゃうんですよ、目の前で。で、誘拐されてそれを追っかけるんですよ、このおっさんが自分の娘を追っかけて。もう追っかける時、もうニューヨークのマンハッタンのもうバンバンバンバン車取ってる、その、まだ交通渋滞のど真ん中をですね、走って追っかけるんですね。だから周りの車がどんどんどんどんその前横切るもんですから、だから車がどんどんどんガンガンガンガンぶつかって、どこどこにぶつかっていくんですね。でもって、まあ追っかけてるうちにですね、まあなんとか警察からですね、この追っかけてるお父さんの方もですね、なんかこれは変なやつじゃないかってことで狙われちゃうんですね。ところがその警察官がまた頭がおかしい警察官でですね、ショットガンを持ってるんですけども、もうニューヨークのマンハッタンのもう人がもうバンバンバンバン歩いて、もうなんていうかね、人混みの中をですね、このお父さんをね、撃つためにショットガンいきなりぶっ放すんですよ。どうなるかって大変なことになりますけどね。でも、ただ面白いのは、この刑事がですね、ショットガンをパッと構えるとですね、ニューヨークで道を歩いてる人たちがね、一斉にパッと伏せるんですね。で、そんなバカな、みんな運動神経めちゃいいじゃんと思ったんですけども、実はその70年代当時ってのは、ものすごいですね、ニューヨークが危険なところでですね、もう銃撃戦とか日常茶飯事だったらしくて、実はあれは結構リアルで、普通に歩いてる人はですね、いつも犯罪が起こってもおかしくないっていうですね、覚悟で歩いてたらしいんで、ね、非常にリアルだったらしいんですけども、まあ、そのジャグラーニューヨーク25時って、ジャグラーってのはちなみにジャグリングってこう、なんてお手玉ですね、サーカスの芸人とかやる、お手玉のですね、ことをジャグルっていうんですけども、それをやる人、ジャグラーって言うんですが、なんでジャグラーっていうタイトルになったか僕は全然知らなくてですね、今もよくわからないんですが、僕は子供の頃ですね、子供でもなかったんですけど、その映画を見に行った時はジャグラーっていう怪人が出てくるんだと思ってたんですけど、ジャグラーっていう怪人が出てこないとおかしいなと思ったんですけども、まあ、そのニューヨーク25時なんですが、その蓮見茂彦はどっかに書いた評論がすごくてですね、このジャグラーニューヨーク25時をノンストップアクションなんで、本当に原稿がノンストップになってるんですよ。つまり、てんや丸とかで一旦こう止まって文章がその落ち着かないでですね、もうそのまま映画のなんていうかね、アクションの雰囲気とかね、その血湧き肉踊るですね、アクションをそのまま文章で表現しようとしたんですね。だからもうそこで打つ打つ、どういう文章を全然覚えてないですけど、手元にないですから、そこでもう主人公は止まらない、走る走る走る走る走るとか書いてあるんですよ。これはかっこいいっていうかですね、僕は映画見た後にその評論を読んだんですけど、いろんな評論を読んだんですが、この文章ほどですね、その映画にですね、映画の疾走感というかですね、ものすごいアクションのノンストップな、もう全然休まるところのないサスペンスをですね、的確に文章そのもので表現しているものはちょっとなかったんですね、他に。だから非常に感動しまして、で、まあ蓮見茂子って人はすごいなと思って、全然この人は誰だか知らないまま、僕の好きな松田優作を褒めて、ペキンパを褒めて、スピルバーグを褒めてる、でジャグラーニューヨーク25時をこんなにかっこいいアクション文章で紹介してるから偉いと思ったっていうのがですね、その蓮見茂彦は偉いと思った、初めで、その後は実はリュミエールとか出てきてですね、非常におしゃれなんですね、難しいこといっぱい書いてて、何書いてるかよくわからないんですね。で、その頃ですね、ちょっと前にですね、ブルータスという映画雑誌ね、ごめんなさい、ブルータスという雑誌にですね、この人連載を始めたんですが、その中でですね、スカーフェイスっていうブライアン・デ・パルマの映画のことをですね、もともとはですね、これ暗黒街の顔役っていう、まあ、昔の1930年代の、まあ、ハワード・ホークス監督のギャング映画を元にしてるんですが、そのリメイクをブライアン・デ・パルマがやったのがスカーフェイスなんですが、その映画のことをボロカスにけなしててですね、これはもうハワード・ホークスに対するそのなんていうかですね、不敬罪であるみたいなことを書いてですね、ハワード・ホークスに対する冒涜であるみたいなことを書いてですね、で僕はそのスカーフェイスっていうのが非常に好きだったんですね。僕はその頃、確かね、学生時代でね、それを読んだ時は19歳かなんかだったと思うんですけど、スカーフェイスの、映画を見に行って好きになったのは、19の頃僕はマイアニメというですね、もう存在しないんですが、秋田書店から出てたアニメ雑誌でですね、編集の渡辺さんって人から雇われてですね、映画のコーナーを2ページ毎回やってたんですよ。 で、まだ19でもう、それこそ、子供みたいに、僕その頃はヒゲも全然生えない、ひょろひょろしたですね、生っちょろガキだったんですけども、で、ちょうどですね、映画、もう評論家っていうか、映画のなんていうかですね、ライターになればですね、映画のなんていうか、試写とかにただで行けるってことで、それがもう魅力でですね、やりますって引き受けてですね、そのマイアニメの映画評論やり始めたんですが、アニメ雑誌にもかかわらずですね、毎回スカーフェイスとかですね、逆噴射家族とかですね、そういうバイオレンス映画ばっかり紹介して、ピンクフロイド、ザ・ウォールとかですね、全然、アニメが好きなですね人たち、クリミーマミとか言ってる人たちは全然僕のページを見てもね、何とも思わなかったっていうかね、見もしなかったんじゃないかと思うんですけど、ちなみに僕はその時にですね、自分で漫画を描いて、その映画の、中身を漫画で紹介するっていう無謀なことまでやってたんですが、はい、それがまあ19ぐらいですね、19か20歳だったかな、の頃なんですけれどもね、で、それでスカーフェイスという映画を見ましてですね、試写で見たんですけども、非常に感動しまして、衝撃を受けましてですね、もともと僕、ブライアン・デ・パルマって監督はですね、中学生の時にファントム・パラダイスっていう映画を見て非常に好きになりましてですね、非常に好きっていうか、ファントム・パラダイスっていう映画を僕は中学1年か2年の時に見たんですけども、スバルザっていう有楽町にあった映画館でね、今までか、そこでですね、初日に見に行ったんですね。それなんで見に行ったかっていうと、まあ、ファントム・パラダイスっていうのは仮面、ファントムの仮面をつけたですね、怪人がその、なんていうか、暴れる話だと僕は思ったんですね。よくわからないで、映画の内容が。はい。で、その頃は映画をとにかくやたらと見始めるようになった中学生だったんで、とにかくもう仮面をかぶった怪人がギャーって叫んで、叫んでるですね、かっこいいこのなんていうか革のスーツかなんか着て、革のなんていうかつなぎかなんか着て叫んでマントを翻してるんで、これはもうかっこいい映画に違いない、東映映画みたいなものだと思って見に行ったんですけども、全然違ったんですね。これはまあものすごいめくるめくような映像テクニックをですね、次から次に出してですね、古今東西のいろんな映像テクニックありますよね。だからなんていうか、もう単純なところでアイリスイン、アイリスアウトとかですね、ワイプとかですね、フェードイン、フェードアウトとかですね、オーバーラップですね、何言ってるか分からない人もいると思いますけども、あとソフトフォーカスによるですね、ヒロインのクローズアップとかですね、パンフォーカスとかですね、ズームもありますし、もちろんトラックバック、トラックダウンのですね、とズームと組み合わせたですね、グニューって背景がですね、歪むやつですね、スピルバーグの映画とか、大林信彦の映画が出てくるやつですけども、あれ、逆ズームっていうらしいんですが、業界では。あれとかですね、まあ、クレーンショットもありますしですね、もうありとあらゆるですね、あとスピリットスクリーンですね、画面がその2つとか3つに分かれて、4つに分かれてですね、それぞれで別のドラマが展開するとかですね、そういうもうありとあらゆる映像テクニックを使ってたんですね。で、僕はその頃映像テクニックなんてことは、まあ、中学生ですから、映画見始めですから、まあ、よく分かんないんですけども、とにかくこれなんだか分からないけど、今まで見たこともないようなっていうか、今までいろんな映画でちょこちょこと見てきたのが1つの映画の中にびっしり詰まってると。で、これはなんかすごいぞと思ったんですね。実は僕はそういった、すごいその映像な、なんていうか映像テクニックの博覧会みたいな映画を体験するのは、実はその時初めてじゃなくて、実はその前に2回体験してるんですが、それが頭の中にバッと蘇ってきたんですね。そのことはまた話しますけれども、で、まあ、そのブライアン・デ・パルマのその映画ってことで、ギャング映画ってことで、スカーフェイスを見に行ったんですね、20歳の時に。初めて映画評論家っていうものになりまして、映画評論家というか、まあ、映画ライターですけどね、その頃は。なりましてですね、マイアニメの取材で行ったわけですけども、まあ、とにかくものすごい映画なんですね、スカーフェイスってのは。もう、主人公はもうアルパシーノなんですが、最初から最後までファクファクファクファクファクファクファクファクって言ってるんですね。でも人をバンバン殺しますし、血がもうビュービュー出てですね、で、最後の最後はもう、コカインをですね、机の上にこう山盛りにして、本当に文字通りですね、山にしたコカインに顔を突っ込んでですね、顔中真っ白になってコカインを吸って、で、何発食らってもコカインでさ、ラリってるからですね、ハイになってるから死なないんですね、そのスカーフェイスが、スカーフェイスってアルパシーノが。でも、体中蜂の巣になってもまだ死なないでですね、ギャーって叫んでるんですね。もうこんな気が狂った映画ないなと思ったんですけども、で、最後もうショットガンで後ろからですね、至近距離で撃たれてやっと死ぬんですけども、で、死んだ時にその上から落っこってですね、自分のお屋敷の2階から落っこってですね、噴水に落っこちるんですが、噴水に落っこった時にですね、もう噴水が血で全部真っ赤になってるね、噴水の水がね。で、そこにドボーンってアルパシーノが落ちると、血の本当にですね、噴水がバシャーッと飛び散って、それが終わるんですけど、こんなひどい映画があっていいのかっていうことで、愕然としたんですね。で、何よりもね、その体験が面白かったのは、UIP って映画のですね、その頃は CIC って言ってたんだと思いますけども、そこの、まあ、試写室ですね、まあ、今はですね、ムービーアイっていう映画会社があるんですけども、リッカー会館だっけな、ワコールだっけ、リッカー会館だと思いますけども、有楽町のですね、ビルにあったんですけども、そこで試写を見たときに、夜ですね、非常になぜか遅くてですね、確か7時ぐらいから始まったんですよ。で、なぜかその試写にはですね、その試写は字幕がついてなかったんですね、確かね。で、緊急車かなんかでそれ見に行ったときにですね、 深沢哲也先生っていうですね、映画評論家のおじいさんがいたんですね。その頃、深沢哲也先生っていうのは僕は非常にその好きだったのは、この人は西部劇とかアクション映画しか評論しない人だったんですよ。で、非常に好きだったんですが、あと、労働省かなんかで星取り表やってたんで、この人はとにかくアクション映画に対して徹底的にその、まあ、厳しいんだけれどもいい点もつけるっていうアクション映画マニアの人だったんで、僕はすごい好きで。っていうか、僕はさっきアクション映画のことしか言ってなくて、アクション映画しか興味ない人間だったんですけどもね。で、この深沢哲也さんとなぜか2人だけで見たんですね、このスカーフェイスを。で、他にお客さんが全然いないか、お客さんというか映画の方がいないんで、映画見ながら深澤哲也先生が話しかけてきたんですよ。席がちょうど一つ離れて座ったんですね、一番前のあたりにね。そしたら、なんかすごいシーンが延々と続くんで、深澤先生がですね、この映画すごいねって言うんですよ。もう周りにいないから、それで、はい、そうですねっつって、いやー、こんなすごい映画、見たことないよねっつって、はい、そうですねっつって、全部見終わった後ですね、もう、遅くなってたんで、そのエレベーター動かなくてですね、階段で2人で降りてたんですけども、いやー、君はまだ若い高校生ぐらいに見えるけど、なんで来たんだねって言われて、僕、そんな大学生ですけども、まあ、ライターやってますとか言って、すごい映画だね、君はこれについてどう書くのかねって言われたんですね。で、それで別れたんですけども、で、まあ、大絶賛したんですが、で、その後ですね、そのブルータスに載ったですね、映画に目がくらんでっていう連載でですね、その蓮見茂彦大先生がですね、音体がですね、この映画とにかくもうハワード・ホークスのその元の映画に対するこの侮辱的リメイクだみたいなこと言ってですね、もうボロカスに叩いたんですよ。下品な映画で最低だとか。でもこれ、実はこの映画っていうのは、その下品だとか最低だとか言われている貧乏なですね、移民が要するにみんなに馬鹿にされてお前は品がないとか育ちが悪いとか言われている人間が復讐していくドラマなんですよ。だそれに対して下品だとかですね、育ちが悪いみたいなことを言うのって本当にひどいなと思って、このですね、スカーフェイスの主人公のトニー・モンタナっていうのはキューバ移民で、キューバ移民というかですね、キューバから難民としてアメリカに来てですね、みんなから馬鹿にされてですね、まあ、要するに教養もなければ金もないし、もう家もないし、何もないですね、もう本当にどん底の人間なんですよね。で、それがもうのし上がっていくためにはもう麻薬犯罪しかないということで、スカーフェイスっていう、まあ、ギャングになっていくんですけども、この彼にですね、まあ、このスカ、まあ、アルパシーノっていうのはまた背が低くてですね、まあ、ひょろひょろしてて喧嘩弱そうなんですね。でも本当に突っ張る気持ちだけで戦っていくっていうところにですね、非常にもうなんていうか共感したんですね。というのは僕もですね、非常に育ちが悪くてですね、育ちが悪いっていうか不幸な生い立ちでですね、みんなから非常に差別されて生きてきたんでですね、この、まあ、人ごとのように思えなかったんですね。で、このトニー・モンタナにもう非常に共感してですね、もう殺すしかねえよもうっていう感じで見てたんですけれども、そういったもうあらかじめそういう社会のですね、もういいところにいる人たちとかですね、金持ちだとかですね、まあ、もう優遇されて育ってる人たちに対する怒りを込めて作られた映画にもかかわらず、それに対して育ちが悪いっていうのは本当にね、ひどすぎると。で、その後もっと最低だなと思った梅本陽一とかいうなんか変なね、インチキなフランス映画のなんか評論家かなんかがですね、この人も学校の先生がなんかやってて、まあ、蓮見茂彦のうんこ舐めてるようなですね、野郎なんですけれども、なんかまあ腰巾着みたいな野郎なんですけど、なんか尻馬に乗っかってですね、またスカーフェイスっていうのはハードホークスに対する侮辱であるとかなんかね、また言ったんですけども、確かにおめえは育ちはいいかもしれねえよとか思いましたけどね、フランス語とかやってね、なんかワインとか飲んでんだろうよ、ジジイとか思ったんですけども、そういうやつがね、その育ちが悪い人間が徹底的に世の中に対して戦っていく、復讐していくってものを見て、そのね、なんとか下品だとかいうのは本当に最低だな、おめえやーとか思ったんですね。で、まさにそういう奴らをぶっ殺すために作ってんだよ、スカーフェイスだよ、この野郎って言ったんですけど、まあそういうですね、そういう奴ぶっ殺すっていうね、もうワインとか飲んでね、これはなんとかブルゴーニュがどうこうとか言ってるやつ、みんなぶっ殺すっていう映画なんですね、スカーフェイスっていうのは。はい。で、まあそういう映画は非常にですね、関係ないんですが、で、それから蓮見茂彦は嫌になっちゃったんですね。僕はまあこの人がですね、スピルバーグやワイルドマッチ褒めたところ、ポルノ映画とかですね、最も危険な演技褒めてたところはなんていい人なんだろうと思ったのに、ね、もうそのスカーフェイスけなしたんで、もう本当にもうね、腹立たに言いかけてたんですけどもね。で、まあ何の話をしてるかも全然思い出せないんですが、はい。そうです。その人はリュミエールって雑誌をですね、そのリュミエールっていう雑誌がね、まあ読んでみたらですね、やっぱり昔ですね、エロ将軍とかですね、変態家族とかですね、最も危険な遊戯とかを褒めてたですね、ワイルドバンチとか戦争の腹渡とかを褒めてたですね、蓮見茂彦では全然なくてですね、まあ、スカーフェイスを見て下品っていうようなですね、いやらしいですね、蓮見茂彦だったんですね。で、まあ、それよりもね、もっと嫌だったのはですね、彼のその腰巾着みたいなやつらが書いてる文章が嫌だったんですね、リュミエールって雑誌は。で、みんな文体がそっくり真似なんですよ。一生懸命真似してて、わけわかんない、このなんていうか、レトリックをゴナゴナゴナゴナ、こう、こねくり回してるだけで何言ってるか全然わからないっていうかですね、一番問題だなと思ったのは、僕はその映画評論とか読むときに何が知りたいかっていうと、そんな個人のですね、勝手なですね、そんなレトリックとかどうでもいいわけですよ。その映画のを見てですね、その映画をいっぱい見てる人しかわからない、その映画のなんていうか、背景に隠されてる事実みたいなものを教えてくれなければですね、まずは読む う価値ないんですね。つまり誰かが勝手に自分以外の人間が勝手に映画見て考えた感想なんか読まされたってしょうがないわけですよ。で、映画っていうのは逆に、見ただけでわからないわけですよ。実はその裏に隠されてる意味とかは全然わからないわけですけども、やっぱそれをですね、映画をたくさん見てる人は知ってるわけですね。その映画の監督さんの他の作品を見てる人は、実はここのシーンっていうのはこの監督にとっては非常に得意なところでこういうことをやってんだよみたいなことを教えてもらうために僕は映画評論っていうのを読むわけですけれども、そういうことは全然ないと思うね。とにかく全然意味ないんで、そのレトリックばっかりこね回してね、なんか蓮見シェフの分担の丸ばっかりしてるね、わけわかんないのがね、いっぱい載ってて、本当にムカつムカしたんですけども、ちなみに僕はね、淀川永春さんっていうのは、本当にね、僕は影響を受けたと思うのはですね、まさにそのさっき言ったみたいな、その映画の表面だけ見たらわからないんだけれども、その映画の周辺の映画をたくさん見てるからわかるっていうことを教えてくれるんですね。だから例えば、やはりね、僕は中学生ぐらいの時にですね、淀川永春さんはですね、TBS ラジオでですね、夜8時からですね、淀川永春映画の部屋っていう番組やってたんですね。提供がですね、霊友会のインナートリップだったんですけれども、そのラジオ番組でですね、淀川さんが話す内容っていうのは、非常にさっき言ったみたいなものなんですよ。つまり、例えば僕はその頃中学生だったから映画見始めでですね、太陽がいっぱいとか見たわけですね。で、太陽がいっぱい見たら僕はですね、太陽がいっぱいっていうのはアラン・ドロンが貧乏な青年で、その金持ちのモーリス・ロネが金持ちでそのいじめるわけですね、そのアランドロン。それでもう悔しくてしょうがないから、そのモーリス・ロネを殺してですね、そのモーリス・ロネのお金を奪って、そのヨットとか奪って、それで彼女も奪ってっていう話だと思ったんですね。まあ、ところがですね、淀川さんそうじゃないんだって言ったんですよ、そのラジオで。ね、それでどうしてか、ね、これは違うんだと。アランドロンっていうのはモーリス・ロネが好きだったんだよって言うんですよ。で、だからアラン・ドロンはそのモーリス・ロネを殺すんだけど、モーリス・ロネの服をですね、自分で着て鏡の前でその自分を映してですね、で鏡の中の自分にキスするっていうシーンがあるんですね。で、その意味は僕は、まあ、子供だからよくわからないですよね。わからなかったんですけど、淀川さんは違うんだと。あれはモーリス・ロネが好きで、でも好きだけども、モーリス・ロネはゲイでもないし、その分かってくれないから、だから殺して彼になろうとしたんだっていう、同一化をしようとしたんだみたいな話を淀川さんが分析し始めたんですね。で、どうしてそこまで分かるのか、ただ監督のこのルネ・クレマンって人もゲイなんだと。で、アラン・ドロンっていう人ものことを、そのルネ・クレマンっていう監督が好きだったんだよって話を淀川さんがし始めたんですよ、そのラジオで。で、その頃僕はゲイとか全然わからなかったですけど、その映画の意味は分かったんですね、その時淀川さん。あ、でも分かったけども、これ淀川さんが言ったから分かったんであって、まあ、ゲイの人は分かるのかもしれませんけども、僕はノンケだったんで中学生だから、太陽がいっぱい見ても全然その向こう側にある本当の意味が分からなかったんですよ。で、これはすごいと。これが映画評論なんだと僕は思ったんですね。で、淀川さんっていうのは、だから要するに、まあそういうことをいっぱいそのラジオでやってくれたんですよ。これはこういうふうに外側見えるけれども、実は私は他のこの監督の映画をいっぱい見て知ってるけれども、それに似たような映画もいっぱい見てるし、いろんな人生経験があるから知ってるけれども、これは本当はこういう話ですよっていうんですね、淀川さんは。ね。で、そういうふうにしてみると面白いですよって言ってくれるんですよ。それが映画評論だと思ったんですね、僕はね。だからそのリミエールに書いてあるね、わけわかんない言葉こねくり回してることはおかしくて、難しい映画を余計難しくしちゃうんですよ。それは映画評論じゃなくて、映画評論は一見簡単そうに見える映画に含まれている難しい意味を解き明かし、わかりやすく見せる、ないしは難しい映画をわかりやすく解説して解体してくれるのが評論の意味だと思ったんですね、僕はね。で、そうじゃないんですね、リミエールは余計わけわかんなくしちゃうんですよ。これは映画評論として完全に間違ってると。で、意味がない。つまりそれを読んでも何の役にも立たないわけですよ。つまりその人の要するに文章の自慢話とか、俺は文章うまいぜとかね、ちょっとかっこいい文章だろっていう、そのナルシスティックな自己満足ができるけれども、それを読んだ者にとっては何の身にもならないんですね。淀川さんのはなるわけですよ。つまりこれは原作はこうであって、実はここの部分っていうのは歌舞伎の演出の影響であってって、ちゃんと頭が良くなるんですね。で、得するんですよ。それで何よりも見た映画の意味が分かってスッキリするんですね。それが映画評論だと僕は思ったんですね。ってなんか映画評論の相関の話をしようとし始めてですね、全然わけわかんない方向に流れてますけれども、またこれはちょっと月に1回ぐらいこの話はしていきたいと思います。はい、ということで今回はなんだかわからなかった人も多いと思いますが、はい、次回はまた、アメリカ映画の最新情報をお知らせしたいと思います。今日は第1回映画評論の成り立ちについてということで、どうも失礼いたしました。